励みをいただく御言葉は申命記の6章20節から25節までです。申命記6章20節から25節。後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神主があなた方に命じられたこの諭と掟と定めとはどういうことかと言うなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議とを行い、私たちをそこから連れ出された。それが私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のように、いつまでも私たちが幸せであり生き残るためである。私たちの神主が命じられたように、御前でこのすべての命令を守り行うことは私たちの義となるのである。アーメン。一言お祈りします。主よ、あなたは子供たちにこの教えと戒めを語り継ぐように命じられました。私たちは一体子供たちに塾に行かせるとか受験をさせるとかする以上に信仰を継承することにどれほど心を砕いてきたでしょうか。主よ、どうか私たちはこの信仰をしっかりと継承するということ、また子供に教えるということ、子供から質問された時はしっかりと答えられるということをいつでも心を砕いて準備しておく私たちでありますように。主よ、今日この語るしもべの唇を清め、思いを整えてください。体を整えてください。これをいただく一人一人のその耳を清くし、心を清くし、あなたの御言葉を、命を命としてしっかりとあなたを感じることなく、御言葉を重んじてあなたを受け入れる一つ一つの心であり耳でありますように、エスよ、今あなたが整えてください。この祈りを私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この申命記の6章は、イスラエルにとって最も重要な、戒めが記されている書ですけれども、でその6章の終わりにはですね、子どもたちに対する、ね、子子孫孫にこの信仰を継承していくための、その主の教えがあります。主はですね、子どもたちが、ね、息子たちが、これからのうちあなたにこれは何ですかと、もし質問された場合はこう答えなさいという、そういう、Q&A ですね。20節見ますと、後になってあなたの息子はあなたに尋ねて、私たちの神主があなた方に命じられたこの諭と掟と定めとはどういうことかというなら、あなたは自分の息子にこう言いなさいと。皆さんは、息子娘から皆さんの信仰について尋ねられた時、 イエス様について尋ねられた時、聖書について尋ねられた時、答える準備はできてるでしょうか。結構子供って、ね、鋭い質問をズバッとするんですね、信仰において、私も、教会学校の先生を10年やってたことありましたけども、先生たちの間でよく ね子供って本当にたまにドキッとする質問をするよね、本当にシンプルかつ本質をついた質問、それは子供たちはするんです。その質問を前に、ね、孫ついていてはならないんですね、信仰の大人たちは。子供たちは結構見てるんですね、親のその言葉と行動を。そして言葉と行動に食い違いがあると、そこをズバッと指摘するんですね。子供は本当に、真理をついてくることが多いものです。さて主は、どのように答えなさいと言われたか、それはですね、大きく分けて、まず主が自分に何をされたのか、主はどういうことをイスラエルにしてくださったのか、主は一体皆さんに何をされたのか、それをまず答えなさいというのが21節ですね。21節、あなたは自分の息子にこう言いなさい、私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。アメン、ね、いつでも私たちは誰かから福音について、キリストについて弁明を求められた時、いつでも答える準備をしておかなくてはなりません。第一ペテロの3章の、15節に書いてあります。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい、そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。アメン、ね、まず今日の箇所のところでは、説明を求める人に対して誰でもいつでも説明できる、弁明できる用意をしておくべきであることを主は示しております。まあ、先に聞かれるのは子供からです、子供たちから、あるいは異邦人から、ね、聞かれることもあったでしょう。その時イスラエルの民は説明したはずです。皆さんも子供たち、あるいは、信仰を持っていない人たちから説明を求められた時、いつでも弁明できる用意は皆さんにはできているでしょうか。いつでも用意しておきなさい。そして弁明する時は優しく慎みを恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいとペテロは言っております。ですから私たちはいつでもそう弁明できるように用意しておくべきです。主が真っ先にこう言いなさいと言われたのは、主は私たちに何をされたのか。主はイスラエルに、イスラエルがエジプトの中で奴隷であった時、主は力強い御手でもってイスラエルをエジプトから連れ出してくださいました。私たちも以前は暗闇でした。しかし主は力強い御手でもって憐れみ深いその心でもって私たちを憐れみ愛し救ってくださいましたね。エペソ人への手紙2章11節からのところを冒頭の御言葉でお読みしました。エペソ2章の11節からです。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした、ね、まず以前はどういう状態であったか、このエペソ人への手紙に書いてある通り、私たちは以前は神から遠く離れたものでした。この世の奴隷状態でした、ね、イスラエルがエジプトの奴隷状態であったように、私たちも以前は暗闇の奴隷、世の奴隷として、ね、社会に仕え、また、その社会を支配する闇に仕え、その頃は望みも希望もない、そういう状態でしたが、しかしですね、しかしがあるんです、13節から、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ伝え、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。アメン。私たちは以前は遠く離れておりました。救いから永遠から遠い状態でしたが、しかし主は何をしてくださったか。主はエジプトをむごい裁きによって打たれましたが、しかしキリストは十字架の血によって世をサタンを自らの体を処罰することによって処罰されました。皆様、キリストの中にあることにより、キリストの血により神に近いものとされたんです。キリストはこのような素晴らしいことをしてくださいました。隔ての壁を打ち壊し、敵意を廃棄されました。そして私たちに、遠くにいた私たちに平和を述べ伝えられました。そしてこのキリストにあって私たちは父の身元に近づくことができるんです。これが主が私たちにしてくださったことです。私たちの以前の状態、暗闇、滅び、望みなく、ただ死を待つだけの存在、それが以前の私たち。しかしキリストは自らの命を投げ出して十字架につけられ、そしてその身代わりの処罰によって私たちの罪は処罰され、救われました。そして今や私たちはどういう状態か、19節から、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのです。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アーメン。これがキリストにある今の皆さんの現在の状況です。今の皆さんの現在の状態はもはや他国人でも寄留者でもありません。今や聖徒たちと同じ国民です、ね。ある 人は、私たちの自分自身のことを生徒と呼ぶことを、とんでもない言う人がありました。キリスト者と言われている人、ね、中には牧師と言われている人の中でも、それは主への冒涜だ、ね、私たちは生徒ではない。いやでも書いてありません、19節に、あなた方はもはや他国人でもキリスト者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、ね、生徒たちと同国民、天の生徒たち、昔の偉人たち、信仰の偉人たちと同じ国民、生徒と同じです。生徒です。神の家族です。なぜでしょうか。ね、確かにその人たちの言うように自分は生徒とは思えないかもしれないんですが、でもなぜか生徒なんです。なぜ20節にある通り、使徒と預言者という土台の上に建てられ、キリストイエスご自身がその礎石となってくださったから。ですから私たちはその礎石の上に建てられた建物です。私たちはこのキリストの十字架の贖いをないがしろにしてはなりません。自分は生徒ではないと思えるかもしれなくても、でも生徒です。キリストがそうしてくださったからです。21節、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなたとも共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ね、皆さん、神の御住まい、共に建て上げられております。皆さんは昔の生徒たちと、ね、信仰の偉人たちと同じ国民、同じ建物の部分部分、共に組み合わされ、主にある聖なる宮とされたのが今の皆さんの状況です。これをこそ信仰を継承すべきなんです。この信仰を子供たちにも、また皆さんに説明を求めてくる周りの人たち、仕事場の人や、ね、友人たち、いろいろいるでしょう。家族もそうかもしれません。その人たちに説明をですね、しっかりとできるように、日々私たちも心の板にこの御言葉を、ね、印つけておくべきですね。御言葉と一体化しているべきなんです。申命記の6章の方を戻りまして、主はまず、何を教えられたか、主が私たちに何をしてくださったのか、また主は世の中に対して、エジプトに対して何をされたかを教えられました。主は申命記6章22節、主は私たちの目の前でエジプトに対して、パロとその全家族に対し、大きくてむごい印と不思議とを行いとありますね。主はエジプトを、神の民の敵を打たれました。そして皆さんも子供たち、周りの人たちに言うべきです。主の敵に対して主は何をされたか。主はイスラエルの敵エジプトに対して大きくてむごい印と不思議とを行いました。同じように主は主の敵サタンに対して、悪魔に対して処罰されました。蛇の頭は打ち砕かれました。人はですね、サタンを、悪魔をあまり正確に理解しておりません。なんか神対悪魔のような感じで、自分とは関係のない世界で神と悪魔が戦争している。で、時にはなんか悪魔もたまにはいいんじゃないかとかいう人がいるんですが、とんでもない。悪魔は全人類に対して、そう思っている人、その人に対しても、ね、本来滅びるはずでない人間が滅びへと向かわされたのは、そのサタン、悪魔のせいです。主は悪魔の頭を打ち砕かれました。蛇の頭を打ち砕かれました。それはエヴァが蛇に欺かれたその時、その時点から主はその予言をされておりました。ね、創世記の3章に書いてあります。主は蛇の子孫と女の子孫との間に敵を置かれ、そして女の子孫は蛇の頭を踏み砕くんです。蛇はその子孫のかかとに噛みつきますが、しかし勝てません。蛇は勝てません。サタンは 女の子孫に勝てないんです。女の子孫とはすなわちイエス・キリストです。このお方に勝つことはできません。主はサタンに対して勝利されました。また主は子供たちにですね、何のためにこれを守り行わせるのか、何のためにね、子供は一体どうしてこれを守らなければいけないのと、どうして御言葉を守らなければいけないのと、もし子供が説明を求められた時、主はイスラエルに対してこう答えなさいと言われます。23節からですね、私たちをそこから連れ出された、それは私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためである。アメン。ね、何のために？それは良い土地を与えるため、主が誓われた地に導き入らせるために、主は、この教えを、この掟を守り行いなさいと言われました。そしてそれを守り行うのであれあるならば、この24節の後半にある通り、それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためであると書いてありますね。守り行うなら幸せであり生き残るんですね。だから幸せで末永く生き残りたいのであれば、この律法を守り行えばいいわけです。そしたら主が祝福されて幸せで生き残ることができる、ね、御言葉を守り行わないならば不幸せで生き残ることはできないわけですね。ですから御言葉を守り行った時の幸い、守り行わなかった場合の呪い、これもしっかりと子どもたちに、信仰を継承していくべきです。そして25節、私たちの神主が命じられたように御前でこのすべての命令を守り行うことは私たちの義となるのである。ここ、御前でこのすべての命令を守り行うことは私たちの義となる、あります。律法はですね、書いてあることすべてを守り行わなければ、意味がありません。一つでもその、ね、違反するのであれば律法全体を違反したと同じだとパウロは言っております。ただ私たちにとって重要なことはですね、私たちの心です。キリストイエスを信じる信仰によって私たちは、ね、今皆さんは義とされております。キリストイエスを信じる信仰によってです。ローマ人への手紙の10章を開きます。ローマ人への手紙の10章の4節から、キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰か天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉である言葉です。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神やイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、 口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。アーメン。モーセはですね、律法による義を行う人はその義によって生きると、このローマ書の方のには書いてありますけれども、キリストがその律法の終わりです。律法の成就、律法の完成形がキリストです。このですね、3節のところに4節ですね、4節にキリストが律法を終わらせられたのでと書いてあるんですが、キリストが律法を終わらせられたのでと書いてあるんですが、これ原文に忠実ではありません。キングジェームズバージョンではキリストはエンドオブザロード、キリストが律法の終わり、キリストが律法の完成形だから、律法は、一区切りで終わったんじゃないんです。まだ残ってるんです。そしてその律法の完成形がキリストであるということなんですよ。キリストが律法を成就されました。だからキリストに連なる人は律法を成就したと同じということです。信仰による義は、誰が天に昇るだろうか、誰が地の奥底に下るだろうか、そういったことは言いません。誰かではないんです。あなたなんです。私たち自身なんです。8節、ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。ですから皆さん自身が御言葉をしっかりと信仰を混ぜ込んで一体化し、御言葉を信じること、これが重要です。律法を守り行うこと、律法が皆さんの外にあるじゃない、律法が皆さんの内、心の内にあり、エレミア書で、新契約が、記されております。もはやあなた方は神を知れと言って互いに教えることはない。あなた方の心に私は律法を刻み込むと、律法と一体化している状態です。ですから信仰によって生きる人は、イエス・キリストを信じる信仰を持っている人は律法を成就されたキリストを持っているということであり、ということは律法を成就したということです。ですから皆さんはもはや今キリストイエスを信じることによって義とされております。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるからです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることはない。アーメン。今皆さんはキリストイエスを信じる信仰によって義とされました。これはユダヤ人ギリシャ人関係ありません。日本人韓国人関係ありません。キリストを信じる人は皆、天国民です。皆さんこのことを子供たち、また職場の人や、信仰持ってない人たちに、いつでも弁明できる準備をしておくべきです。主はこのイスラエルの子供たちに、まず主が皆さんに何をしてくださったか、それを説明されました。主は皆さんに何をされたか。以前皆さんは世の罪の奴隷状態だった、サタンの奴隷状態だったところから主は解放してくださった。それが主が成してくださったこと、まだあります。主はエジプトに対して、むごい印を持ってイスラエルを連れ出されました。主は皆さんをサタンの圧政から救い出されました。主は、サタンの頭を踏み砕かれ勝利しました。それは何のためか。それは幸いを与えるため、良い土地を得させるためでした。幸せになり生き残るためでした。そしてこの律法を、命令を守り行うことによってイスラエルの人たちは義とされました。今いや私たちが義とされるのはイエス・キリストを信じる信仰によってです。 もし子供たちが僕たちはどうしたら救われるのと聞かれたら、イエス・キリストを信じる信仰によって義とされ救われるんだよ、ね、そのことを自信を持って答えるべきです。教会学校の先生の中にはですね、自分は救われるっているのかということに疑問を持っている人もいたんですね。果たして私は救われてるんだろうかということに対して、私は、手を挙げることはできなかったんですよ、言う人もおりました。皆さんは何を根拠に救われるか、皆さんの行いではないですね。皆さんの成り立ちによって救われるのだったら、当然、ね、その教会学校の先生のように自信なくいるしかありませんでした。でも私たちの何かによるんじゃないんです。救いは御言葉に書いてある通り、信じる信仰によってですね、キリストが義を成し遂げてくださいました。キリストが律法を成就してくださいました。だからキリストイエスを信じる信仰によって私たちは救われるんです。これをどうか子供たちに、また職場の人や、また友人知人に、親に、まだ信じてない人にしっかりと弁明できる準備をいつでも整えておいて、そして多くの人たちをこの救いに至らせる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは子供たちにしっかりと信仰を継承するように言われました。また子供たちがあらかじめこういうふうに質問したらこう答えなさいと、その Q&A をすでに備えておられました。主よ、私たちもしっかりとそれをいつでも弁明することができるように、心に準備しておくことができますように、私たちのうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明でき、用意をしていなさいとペテロは命じております。いつでも私たちはこの用意をしておく心備えをしておくことができますように、イエスをどうか助けてください。どうか生徒たち一人一人の仕事、家庭、その行く先々において主の働き人として、主を伝えるものとして、主をいつでも整えられているこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。